3、2、東京ミルク放送局。この番組は漫画、ゲーム、ラジオ、野球などについてアニメか、いろいろと適当に話している番組でーす。はい、はい、ということでですね、今日は、新庄さんがですね、まだ稽古で
稽古、なるほど、
来てないということなんで、はい、稽古、稲荷さんに、
はい、
来てもらいました。
私、
すいません、稲荷さん、
はい、稲荷と申します。よろしくお願いします。
はい、稲荷くんですね。
ごめんなさいね、ちょっと名前名前2つあるので
稲荷くん、稲
荷くん、稲荷です。
稲荷くんに来てもらいました、
はい、
よろしくお願いします。稽古ということでね、
はいはいはい、
稽古って何
の花田、
花田稽古、花
田
稽古、離婚
だ何ですか、違いますよ。しっかりその公演のね、稽古をしてらっしゃるんですよね、今ね。
フリーターのくせ
に。いや、役者です、役者です、
クソが。はい、ということでね、今日、稲荷さんは、
はいはい、
初中芸能の、
あ、まあそうです、はい、一応、
はい、で所属されてる芸人さん、今日は、
はい、
闇営業。
今ホットな話題ですけど。いや、違います違います。
あんまそれちょっとまずいんでね。
ちょっと、そうですね。
立場的にあんまりそれへん話せないんで。
静観で。
静
観で。静観で。お願いします。
はい、わかりました。はい、ということで、
はいはい、
今日はですね、何のお話をしようかなと思いまして、思ってるんですけど、これがですね、8月のちょうどね、お盆の時期に配信なんですよ。
あ、いい。
この撮ってるやつが。
なるほど。
っていうことなんで、今日はですね、
はいはい、ま
あ戦争の話をしようかなと。
ああ、確かにそうですよね。
非常にこれは、うん、まあね、重い話になるかとは思います、今日は。
なるほど、シリアスな回。
シリアスな回。
なるほど、はい。
過去ないぐらいシリアスな回。
珍しい、レアな回じゃないですか。
はい、
じゃ
あ、うん、今日はですね、3人の、
はい、
まあ、第二次世界大戦の時の、まあ、活躍した英雄というか、軍神をご紹介したいかなと。
おお、なるほど。
思っております。まずはですね、
うん、
誰から紹介するかというと、
はい、
船坂博士。
船坂博士、
はい、日本人ですね。
ほう、
不死身の兵士と書いてあります。
おお、いいワードですね。
どれぐらいこの船坂さんという方が素晴らしいかというと、
うん、
キャッチコピーがついてるんですね。
ほうほう、
撃ってみて毒を飲ませて殴打して溺れさせても船坂は死なずという。
すごい長い。
とにかく死なない、はい、
とにかく死なないという、
ちょっとね、写真があるんですけども、ほうほうほう、写真がありますけど、よく見るとね、令和新選組の、山本太郎先生にちょっと似てる。
ちょっとね、
やっぱ気合が入ってるっていうか、
ね、確かにちょっと似てますね、
はい、じゃちょっと船坂さんのご紹介をさせてもらえればなと思います、はい、うんうん、栃木県、
ほう、
現在の栃木市に生まれ育ち、幼い頃から機関棒で近所のガキ大将であったと。
うんうん、うん、
で、1941年に、うん、まあ、軍隊の方に入隊しまして、うん、広志は第59連隊第1大隊第1中隊敵弾頭分隊に配属されたと。
はいはいはい、
敵弾頭っていうのはなんかこういう筒みたいのにさ、
うん、
ポンって入れて、で、手榴弾みたいなポンって飛ばすやつや。
あー、
なんかイメージわかる、
はいはい、
あれや、アンガウル戦時には、いや、部隊は、ノモンハン、アルシャン、ノンジャン、ハイラル一帯の国境警備隊として活躍していたという、だから、まあ、あれだね、東南アジアの方ですね、の方で活躍していた。アンガウル戦時には15人を率いる、分隊長としてこれを指揮していたと。
うん、
戦況の悪化により1944年3月1日、
うん、
あ、まあ、45年のに終戦ですから。
そうですよね、
はい、南方作戦動員命令が下ると、
うんうん、
はあ、で当時ヒロシは、23歳であったと。
お、
中隊では一番の模範兵と目されており、部下からの人望も厚か
った。
でこれね、この後船坂先生はパラオとかで活躍するんですよ、
はいはい、
パラオっていうとあれよ、ペリリュー読んだでしょ。
うん、読みました。めちゃめちゃいい漫画ですね。
いい漫画でしょ、
はい、
あれです。あそこにいたと思ってください。
あんな、そっか。交代してく、あの感じですね、
全滅してしまうあの中にいたと思って。
なるほど、分かりやすい例えだ。
で、うん、あの漫画で、まあ、稲さんもね、ペリリュー読んでもらったと思うんですけど、はいはい、まあ、アメリカ軍が攻めてきて、
うん、
日本兵がバーってやられちゃって、うん、で洞窟に隠れてみんなで過ごしてるじゃないですか。
そうですね。
あれ毎日攻められてないじゃない、 何日か来て、
そうですよね、う
ん、でまあ途中からも完全に残党探しになってるけどなんであれ毎日攻められてなかったかというと、
おお、なんでですか。
船坂先生のおかげだったんじゃないかと私は踏んでるんです。
え、そんなにすごい方、え、めっちゃすごい、
米軍全体が船坂をやりに行ってたんじゃないかと。
え、
どれだけどうすごいかっていうのをちょっともうちょっと話しましょうか。
と言いますと、
はい、パラオアンガウル戦での戦い、
はいはい、
敵弾頭および白兵にて米兵を200人以上殺傷。
おお、すげえ、200人、
無理ですよ、 そもそもね。
ですよね、
水際作戦により中隊が壊滅する中、ヒロシは、方針が真っ赤になるまで敵弾頭を撃ち続け、退却後は大体残存兵らと島の北西の洞窟に籠城、ゲリラ戦へと移行した。おお、ペリリュっぽいよね。
ペリリュっぽい。
でもこの時点でも200人殺しますから。
おお、
米軍の攻勢の前に、あ、ようやく、あ、ん、あ、ごめんごめん、米軍の攻勢の前に左大隊部に列車を追うと、ようやくやってきた軍医は傷口を一目見るなり、はい、自決用の手榴弾を手渡して立ち去っていったと。瀕死の重傷を負いながらも、ヒロシは足を包帯代わりに日照機で縛ることで止血し、夜通し這うことで洞窟陣地にたどり着き、翌日には左足を引きずりながらも歩けるまでに帰
る。いや、すごい精神力。
すごいですね。自決しろって言われてるのにかかわらず、這、うん、って帰る。素晴らしいです。
すごい。
その後も、瀕死クラスの重傷を何度も負うも、動くことすらままならないと思われるような傷でも、うん、不思議と、翌日には回復しているのが常であった。これについてヒロシは、生まれつき傷が治りやすい体質であったことに助けられたようだと、うん、その理由を述べているという。生まれつき傷が治りやすいと、
そんなな
かなか死なないわけですよ。
漫画みたいなものあります、なんか知恵能力が。
拳銃の3連射で3人の米兵を倒したり、米兵から鹵獲した短機関銃で3人を一度に、はい、倒し、左足と両足を負傷した状態でも銃剣で1人を刺殺し、短機関銃を手にしていたもう1人に投げて頭部に突き刺して殺すなど、鬼神のごとく奮戦を続けていた。これね、はい、多分本当だと思うよ。ペリリューで毎日砲撃とかが来なかった理由は船坂先生のおかげです。
うわー、すごい方だ。
食料も水もない戦場での戦いは日本兵を徐々に追い詰めていき、洞窟壕の中では、自決の手榴弾を求める重傷者のうめき声で生き地獄の様相を醸し出していた。
あ、いや、そうですよね。
ヒロシ自身も腹部毛管重創の重傷を負って這うことしかできなく、これ腹撃たれてんだよこれね、腹を刺されてんのか。
這
うことしかできなくなり、その傷口からウジ虫が湧くのを見るにつけ、ウジに食われて死ぬくらいならもはやこれまでと、ついに自決を図ったが、手榴弾は不発であったと。
あらら。
ヒロシは死ぬ前にせめて敵将に一矢報いんと、米軍司令部への単身切り込み、肉弾自爆を決意すると。気合が入りまくってますよ。手榴弾6発を体にくくりつけ、拳銃1丁を持って数夜這い続けることにより、全焼陣地を突破し、4日目には、はい、4日間這いつくばってたんだね、この人ね。米軍指揮者テント軍に20メートルの地点まで潜入していた。この時までに負傷は戦闘初日から数えて大小24箇所に及んでおり、うん、このうち重傷は、左太もも、左上銃で刺されてんの2箇所、頭部打撲、左腹部銃で刺されてんの5箇所、さらに右肩捻挫、右足首脱臼を負っていたと。また長い間匍匐していたため、肘や足は服が擦り切れてボロボロになっており、さらに連日の戦闘による火傷と全身20箇所に食い込んだ砲弾の破片により、さながら亡霊のようであったというと。
満身創痍で、
もう死ぬ直前ですよこれ。当時米軍指揮者周辺には総勢1万人が駐屯しており、うん、船坂はこれら指揮官が指揮者テントに集まる時を狙い待ち構えていたのである。と、ヒロシはジープが続々と司令部に乗りつけるのを見、はい、右手に手榴弾の安全線を抜いて握りしめ、左手に拳銃を持ち全力を絞り出し立ち上がった。
ほほ、
突然茂みから姿を現した異様な風体の日本兵に、うん、発見した米兵もすべし呆然として声も出なかったというと、う
んうん、いるわけないですもん冷静に考えたら確かに
4日間張ってきてる
張ってきてますすごいな。
で、うん、米軍の動揺を尻目に広志は司令部めがけ渾身の力で突進するも、
はい、
手榴弾の信管を叩こうとした瞬間、頸部顎ですね顎を撃たれて混沌し戦死と判断されたと、
はい、は
あ、駆けつけた米軍医は無駄だと思いつつも船坂を野戦病院に運んだ、この時、軍医は手榴弾と拳銃を握りしめたままの指一本一本を解きほぐしながら、
うん、
米兵の監修に向かってこれが腹切りだと日本の侍だけができる勇敢な死に方を語っていると。あ、いい話ですね。
すごいな。
しかし
おっと
バット
バット
広志は3日後米軍野戦病院で蘇生する。
え、蘇生するんですか。
顎を撃たれて死んだというふうに診断されてるのに、
はい、
蘇生したんです。
なぜ
傷が治りやすい体質だった
から。いや漫画なんですよ。
3日あれば大丈夫です、はい、3日あれば3日待ったら治るんです。
何ですかそれ。
それに対し、
はい、
蘇生した広志は当初広志は、情けをかけられたと勘違いし周囲の医療器具を叩き壊し急いで駆けつけた、はい、米兵の銃口に自分の体を押し付け撃て殺せ早く殺すんだと暴れ回った。この奇妙な日本兵の話は米兵の間で瞬く間に話題となり伝説とか
そんな危機迫った
か。元アンガウル島米軍兵だったマサチューセッツ大学教授のロバート・ E ・テイラー先生は、うんうん、戦後船坂宛ての手紙の中であなたのあの時の勇敢な行動を私たちは忘れられませんがあなたのような人がいるということは日本人全体の誇りとして残ることですと賛辞の言葉を送っていると。絶対に死なない
絶対死なないですね。
この人この後、はい、捕虜となって結局ね帰ってくるんです。
あ、そうなんですか。
で帰ってきて、最初に実業家として、うん、あの名を馳せてですね、最終的には、うん、名を馳せて、
はい、
僕たちがね分かりやすいところで言うと、まあ、都内在住の方なら分かるかもしれませんけど渋谷駅の蔦屋、
はいはいはい、あるじゃないですか。分かります分かります。
あの横に、
はい、
あの大聖堂書店ってあるでしょ。
ああ、ありますね。はい、
本屋さん、
うん、
あれ作ってます。
僕結構通ってますよ。
あそこやってる。
知らなかった。
あれ船坂先生が
船坂先生が
つい最近まで生きてますよ。しかも
そうなんですか、
うん、
うわお世話になってます。
お世話になってます
と。ありがとうございます。
船坂先生のおかげで今日も文本が読みました
うわ
そこんな素晴らしい人がいたんです。
なるほど。
涙がこぼれるでしょ。
間接的に関わってました。うわ
でこれは日本人のお話ですね。であとね、はい、今日ちょっとご紹介するあと2人ほどいるんですけど、
はいはいはい、
ちょっとこれを紹介しましょうか、
はい、
もう1人がですねハンス・ウルリッヒ・ルーデル、
うん、
これはねドイツ人の人です。
なるほど。
ナチスの人ですね、
うんうんうん、
爆撃機に乗ってるんです。
あ、
爆撃機っていうのは戦闘機だけど街とかの上で爆弾を落としたりとか、まあ、そこまではあんまりないけど戦車とかそういうのをやっつけたりする人、はい、
ああなるほど。
そうそう、だから航空機ではないから、
はい、
航空機との戦いには物理的に無理なの。勝てる勝てないの話じゃなくて、
はいはい、対応してない、
対応できない、
うんうん、
それがでもそのものすごい爆撃機で成績が残して、軍神とかしてます。ルーデル先生。
なるほど。
ちょっと簡単に概要をまとめます。
教えてください。
戦績、
はい、
出撃回数2530回、
うん、
戦車519両、
はい、
装甲車トラック800台以上、
うん、
火砲 100ミリ口径以上150門以上、
うん、
戦艦1隻上陸用船艇70隻以上、
はい、
航空機9機、
はい、
とんでもない数字です。
いや、ちょっと。
一人で挙げられる数字ではないです。これ、 一個師団とか多分
そう現実味がなさすぎるこれを一人でって、
でさらにこれ、眉唾なんですけど、どこまで本当かどうか分かんないんですけど、はい、ルーデルは仲間たちの評価を上げるために自らの戦果を他人の戦果として申告させてたという、はい、この証言に従えば実際の戦果は公式記録より多いことになると、また彼は負傷した際も病院からこっそり抜け出しては出席し、戦列に紛れていたため実際に上げた戦果はさらに多かったものと思われる。
すごいな、
素晴らしいです。ルーデル先生の乗っていたまず、はい、あの爆撃機なんですけど、JU87 っていうやつなんです。これはですね、頑丈すなわち重い機体構造という急降下爆撃機の特性ゆえの弱点があり、低速鈍重で防弾設備が貧弱だったと。空戦能力は低く、制空権を確保した状態での攻撃にしか適さなかった。また燃料搭載量にも機体の重さのしわ寄せがいき、航続距離が短く行動半径が狭かったと、一つもいいことがないでも、
はい、
戦車500機以上やってます。 500車両以上
でもっと多いかも、もう、多いはずなんですよね。
もっと多いんです。さらに、最初のこの JU87 は通称スツーカと呼ばれるやつに乗ってたんですけど、やっぱりものすごく戦果を上げるんで、まず新型を投入されます。
お
ホッケルフという、
ホッケルフ
という爆撃機に乗るんですけども、これはね最新型なんですけれども、1トン爆弾というのを詰めたらしいんです、ただこの効力半径が3000フィートに達するため、それ以上の高さから投下しないといけないんですけれども、
まあ、
危ないってことですよね。爆弾の自分で落とした爆弾で自分が
やるっていう。なるほど、そっか、
投下しないといけない、こう取説に書いてあるんですが、ルーデルはわずか900フィート付近で爆弾を投下、ブレーキなしで直角で急降下という記述が。
どういうことですかそれは。
大丈夫なんですよ。
大丈夫なんですか。
気合
です
、気合。
3000フィートなのに。
ルーデルの戦果があまりにもすごすぎたため、かのアドルフ・ヒトラーも次々に勲章を贈与していたのだが、とうとう彼に見合う勲章が尽きてしまったと。
もう勲章のストックがなくなっちゃった。
上がもうないの。
あらまあ。
でルーデルが戦死することを恐れたのか、もうものすごい多分有名だったんでしょ、でやられちゃうと全体の士気に影響が出るからということで、ヒトラーは再三にわたって君を前にして面と向かっては言いにくいが、もうこれ以上は飛ぶなと言っていたの
だヒトラーが、
ヒトラーがもういいと
すごいな、ヒトラーにそこまで言わせるって。
そこまで言わせても、懲りないルーデルはこっそりと出撃を繰り返す。
いや何してんすか
いくら粉飾しようとも無駄に出撃を隠し通すことはできなかった、後にルーデルが語るところ、ルーデルの飛行禁止と同時に誰がやったかわからない戦果が急増したためお前出撃しとるだろと怒られたそうであると。
なるほど。
ひどいですよ。一人多分スター取ったマリオ状態なんでしょ。
ああもう無敵。
でこの人が、いくつかのまたエピソードがあります。
まだある
んですか。ですね、これ実際この人ね、出撃中に、片足なくしちゃってんのよ、怪我で。大変じゃん。
いや大変どころか、それで出撃するって。
そうで当然魔王ルーデルといえども、病院送りになったんだが、見舞い客が訪れると珍しく泣いていると。さすがに片足になったら辛いのだろうと友人たちが慰めの言葉をかけると、もう二度と高飛びもできないしスキーもできないが、まだ一本残っているから足の方はどうでもいいと。しかしこの祖国の危機に、ロシアの戦車をしばらく撃破できないのが悔しいということになっていた。そして実際に6週間後、もう2ヶ月経ってませんよ、1ヶ月半で鋼鉄製義足を装着して、無事復帰したと。
もう落ち着いてくれ。落ち着いてほしい。そんなに、
そして、ついにドイツが無条件降伏したことを知ったルーデルは、連合国に降伏することを決意すると。
お
しかしその途中ソ連機に遭遇、
もしや、
昨日と今日で早急に変わってたまるかと言って追撃を始めたと。撃墜を始めた。
もう
無条件降伏だからね。やめないといけないです。で、最後も戦争も終わったんでドイツも負けたから、連合軍に捕らえられるわけです、でとんでもない戦果を上げてるから、さまざまな尋問を受けるわけですよ。
お、
最もしつこく質問されたのは、うん、彼の乗っている機体にはどんなカスタムが施されていたかについて。まあそれはそうだよね。
いや確かに一、うん、人だけおかしいですもん、
うん回避性能を増すためにさぞかし凄まじい改造したに違いないと想像する連合軍将校にルーデルは自信満々に戦車の装甲をぶち抜けるよう37ミリ機関砲を外付けしてもらったと答えたと。もともと低性能なのに対戦車砲搭載でさらに重くなっていると。そんなに敵戦闘機に狙われたら生き延べれるわけはないと指摘する連合軍将校に、そんなに不思議かと、私にはこれといった秘訣はないんだけどねと。素晴らしいです。
いや信じられない、本当リアル、
リアルとは
思えない。
また義足でありながら、はい、戦争後ね、
うん、
やりながらテニスや登山にも精を出すと。
お
アンデス山脈の最高峰の一つ、ユヤイヤ湖6900メートルにも、これさ、うんうんうん、富士山の倍ぐらいありますね、
うんうん、
そのにも挑むが、その際に友人でが、滑落し死亡。
あら、
一旦下山して、はい、死体を捜索、発見したルーデルは唖然とするガイドたちをよそに友人の亡骸を担いで再度山を登り始め
た。何ですか、
数時間後に、はい、片足だわねこの人。
あわ、そっか、
数時間後に機関士の第一声が、はい、これからはこいつはずっとこの山の頂で眠るんだと言ったと。2人での結局重し乗っけて登ってるから
ね。そうですよ、片足で、うわすごいな。
で、はい、この人も、まあ、すごい、まあすごいんだけれども、
はい、
あの今も現状も、まあ、あれが戦闘機好きの人は知ってるかもしれませんけど、うん、この人が設計した A10 爆撃機っていうのがあるんですよ。
うん、
だから70年代かな、
はい、
結局ものすごいやっぱ、飛行機のこと詳しいから。
なるほど。
で、フェアチャイルド社に頼まれて A10 爆撃機の開発に尽力と、
うん、
結果として A10 は速度は遅いがローコストで何発撃たれても、落ちず、戦車を一発で吹っ飛ばされるし吹っ飛ばせる代物になり、歩兵からは大絶賛、うん、湾岸戦争ではルーデルの技術思想が現代戦でも通用することを証明した、
うん、
誕生から30年近く経つにもかかわらず未だ現役、しかも2028年までの長期契約まで勝ち取ってしまった、
はい、
現在も戦闘ヘリより安く戦闘機より対地攻撃が強い A10 に代わる機体は存在しないと。これ A10 爆撃機ってそうだよ、ずっとあるもん。子供の頃なんかエリア88って漫画見てたら出てきて、でその時に出てきた他のなんか最新鋭の機体とかはもうみんな博物館行きぐらいの遅れてるやつなんだけど、まだ A10 あるもんね。
今も現役で、
なぜならルーデル先生が設計したから。
めちゃめちゃすごい方だった。
こんなね、とんでもないやつで、多分この人がいなかったらもうちょっと多分ナチスドイツ早く負けてたよ。
なるほど。
っていう人ですね。
すごい人。
あともう一人今日お伝えしたいなと思っております。
いやもう
実はこの人が私の中でメインです。
あれ、あの二人サブですか。
あの二人もすごいんだけど、
はい、
俺ねこの人のことを見た時に嘘だろうと思ったんです。
いやいや、さっきも嘘だろう
ぐらいのあったけどね、
はい、
ちょっとお話します。その人とは、は
い、誰ですか。
まあ、知ってる人は知ってるかもしれません、
はい、
シモヘイヘ、
シモヘイヘ、
白い死神、悪魔と呼ばれてます。
本物の悪魔が、
本物の悪魔、
はい、
シモヘイヘは、
はい、
1905年から2002年まで、
お、
存命された、まあまあ20年ぐらい前まで生きてられる。
そうですよ、ね、
フィンランドの軍人ですと、
うん、
フィンランドと、ソビエト連邦の間で起こった冬戦争、
はい、
ではソビエト赤軍から白い死神と呼ばれ恐れられたと、
はい、
スナイパーなんですね、スナイパーとして史上 最多の、確認戦果505名射殺の記録を残していると。
こわー、505名。
シモヘイヘ先生、
はい、
このフィンランド兵、フィンランドの軍人なんですけど、
はいはいはい、
要はソビエトが攻めてきて、ソビエトがすげえ舐めてたわけよ。
シモヘイヘさん、
シモヘイヘとか、まあ、フィンランドぐらいならちょいちょいしようみたいな。
なるほどなるほど。
完全にちょいちょいだろっていう感じで攻めてきたことに対して、全て跳ね返します。シモヘイヘ先生、
何をしたんですかそれは。
下平平先生も含まれている、
はい、
一個中隊、
うん、
32人のフィンランド兵なら全く問題ないだろうと、
うん、
4000人のソ連軍を突撃させたら撃退されたんです
なぜなぜですかそれは、
それぐらいすごいという。
なるほど。
下平平がいるという林の中に足を踏み入れると、
はい、
1時間後には正体が全滅していると攻撃させたのにやけに静かだと捜索してみたら、
はい、
味方の遺体が散らばっていたと。
ええー、
素晴らしいですよ下平平先生。
何をしたんですか。
スコープもない旧式の模針ナガン小銃で攻撃、
うん、
というか距離 300m 以内なら確実にヘッドショットでやれるらしいです
あ、なるほど。 すげえ狙撃か。
ボルトアクションというやつで、はい、一発撃ったらこうやって込め直さないといけない、はい、昔の日本兵が持ってたようなやつをちょっとイメージしてください。
はい、
あの西部ガンマンが持ってるやつね。
ガチャコーン、
ガチャコーンって一回引いて、はい、あれです。ボルトアクションでしかもリロード時間込みでいとも簡単に1分間に 150m の距離から16発の射撃に成功
もう16発。
野営中の真夜中にトイレからテントまで の10メートルの間にヘッドショットされ即死。戦車と合流すれば安全だろうと駆け寄ったら、はい、戦車長を下平平が狙撃済みだった。赤軍だ、ロシア兵の、
はいはい、
全体の、約 3% が下平平からの狙撃経験者。3% 撃たれてるってことです。全体のだよ。何万人もいるんだよ。
何ですかそれは。
そんなやついるわけがないと言って攻撃しに行った25名の正体が1日で全員遺体になった、はいはい、そりゃそう思うよね。サブマシンガンなら狙撃されないから安全と、
はいはい、
雪原に突撃した兵士が穴だらけの原型をとどめない状態で発見。足元が、ソ連兵が歩いていると足元が硬いところがあるので雪を掘ったら狙撃された兵士の遺体が大量に出てきた。5階級特進で少尉となった下平平に狙撃の秘訣を尋ねると、
うん、
ただ一言練習と答えた
練習
です、コラー川付近っていうのコラー川あたりに下平平がいたんです。下平平がに撃たれる確率は 150%、うん
150?
それどういうことかというと、はい、一度狙撃されて負傷する確率が 100% ですと。
あ、なるほど。
で、その後運よく生き延びてももう一度狙撃されて死ぬ確率が 50% だから
あ、そう、
もう絶対死ぬんですもん。コラーガー付近にいると
死神だ本当に。
下平平が狙撃で殺害したソ連兵は正式なものだけで少なくとも505人。他にもこれまた特技であったサブマシンガンで殺害したソ連兵の数は正式なものだけでも200名以上と。
うわ、
さらに開戦当初は狙撃でもサブマシンガンでもソ連兵の殺害数をカウントしていない、
うん、
と、下平平先生は死神です。
死神でしたね、
白い死神悪魔で結局この、はい、この冬戦争はフィンランドはね、
はい、
勝ってるんですよ。
おお。
でこのコラーの奇跡と呼ばれてるんですよ、まあ、この下平平がいた、
うん、
あのコラー川は、
うん、
ロシア兵が1万5000人で攻め入って、
はい、
1万5000人で攻め入って、
うんうんうん、
フィンランド兵は5000人しかいなかった、
うん、
3倍だよね。基本だって3倍の勢力を使えば勝てるっていうふうに言われてるけど勝てない。安全に勝てるラインが3倍なんだよね敵の。確か。
ああなるほど。
で、この冬戦争はソ連軍は100万人攻め込んでフィンランド軍は30万人だったけど勝ちました。
いや、あもう出くわしたら
結果的にもう会った瞬間に死ぬという、うん、
本当の死神じゃないですか。
その後は戦後は、もう第一級勲章みたいなのをもらって、多分つい最近までだから生きてました。なんかスナイパーやってたらしい。スナイパーって漁師やってたら
しい。漁師やってたんです
ね。で下平平さんはね、
はい、
あの途中でね、実度1年ぐらいなんですよ。
あら。
爆弾にやられてね、
うん、
何 帰ってきちゃうんだけど、
あ
でもそれもしょうがないですでね、うん、顔がねやられちゃってるのよ。
お
でちょっとね下平で検索すると結構グロい画像が出てくるんで顔が崩れてる
あらあら、そこはご注意、
そこご注意、
なるほど、
そこでご注意です。ただこのエピソードは半端ないです。
半端じゃないですよ。
さっきの船坂もすごいしルーデルもすごいんだけど、多分下平は、
はい、
戦況をひっくり返したんだよで、稲井くんガンダムとか知らないでしょ、はい、あんまり
初期とかですか。
そう、最初ね。
そうじゃ、僕はもうガンダムシードとかにな
っちゃう。そうだよね、はい、いや全然全然いいんだけど、はい、最初のガンダムは白い悪魔とか白い死神って言われた、
うん、赤い彗星みたいな、
そうそうそう、はい、ジオン軍からそういう風に襲られてた、
うんうんうん、
で結局ね下平平から取ってるんで、
本当だ、
すごいなって。そう、ここがねこう繋がってきますね
これもまた間接的に関わってるって。
これはすごいよ。この人はすごいと思う。こいつに会ったら死ぬんだもん。
死にますね。
スコープなしだよ。みんなスコープつけて。スコープをつけてない理由は、あの太陽光に反射してこっちの位置がバレるからっていう。
だ
ってゲームでも無理だぜ。一人で500人やるって。
いや、ほんとフィクションみたいな話ですけど、現実ですもんね、これが。
これは現実です。
っ
ていう。今日非常に勉強になった。
勉強になりますね。
はい。ということでですね、はい、まあ、戦争の悲惨さをお伝えさせていただきます。
いやいやいや、なんかそういう匂いしなかったですけど、あれ。
化け物が。
化け物の紹介を。
化け物の3匹紹介。
はい、3匹。
どれが稲井君的には一番好きですか。
いや、でも、まあ、どうですか、でも、個人的にやっぱ逆境を、やっぱその、こう、立て直したっていう。
全員すごいんだよね。
うん、
全員すごいんだよ。ひっくり返したってことはすごいと思いますよ。だからこの画像ですね。だって出てきちゃうの。
ああ。
ちょっと顔崩れちゃって。
ああ。
ちょっと気まずくなる。やっぱり、下平平先生のように、うん、皆さんもですね、戦況を覆そうで頑張ってもらいたいなと。で、秘訣は練習しかないと。
あ、
そういうことはもう多分、ね、真実を言ってるんです。
練習に勝るものはない
ないと。
なるほど、
何でもそうだと思いますよということで、
はい
はい、今日はこの辺にしたいなと思います。
すごい話だった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。あ、そうだそうだ、あれですね、告知をしないといけないですね。また新庄がうるさいからね。
おっと、
告知は、はい、8月のですね、お盆のあたりですかね、
はいはいはい、
ちょうどこの週の末に、あれをやってますね、ミステリーナイトというのをやってて、新庄君が出てますんで、
今ちょうど稽古してる、
はい、そうですね、はい、それに出てますんで、ちょっとミステリーナイトで検索してもらうと詳しい情報出てくると思いますんで、はい、チケットまだあるかな、興味ある人はぜひね来てもらえればなという、ぜひぜひ新庄君にも会えますんで、はい、よろしくお願いします。あとお便りご質問などは mats@tf-tms.jp mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、
あとはあれですね、シャープミルク放送局でハッシュタグつけてもらえるとツイッター等やってますんで、感想等いただけますとすごく嬉しいです。
ぜひお願いします。
はい、ということで、今日はですねこの辺で30分ぐらいで終わりたいなというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。